夏目漱石作、心、情、先生と私、23。私は退屈な父の相手としてよく将棋盤に向かった。二人とも武将なたちなので、こたつに当たったまま盤を櫓の上へ乗せて、駒を動かすたびにわざわざ手を掛け布団の下から出すようなことをした。時々持ち駒をなくして次の勝負の来るまで双方とも知らずにいたりした。それを母が灰の中から見つけ出して火箸で挟み上げるという滑稽もあった。碁だと盤が高すぎる上に足がついているからこたつの上では打てないが、そこへ来ると将棋盤はいいね。こうして楽にさせるから。武将者にはもってこいだ。もう一番やろう。父は勝った時には必ずもう一番やろうと言った。そのくせ負けた時にももう一番やろうと言った。要するに勝っても負けてもこたつに当たって将棋を指したがる男であった。はじめのうちは珍しいので、この隠居じみた娯楽が私にも相当の興味を与えたが、少し事実が立つにつれて若い私の気力はそのくらいな刺激で満足できなくなった。私は金や教師を握った拳を頭の上へ伸ばして時々思い切ったあくびをした。私は東京のことを考えた。そうしてみなぎる心臓の血潮の奥に活動活動と打ち続ける鼓動を聞いた。不思議にもその鼓動の音がある微妙な意識状態から先生の力で強められているように感じた。私は心の内で父と先生とを比較してみた。両方とも世間から見れば生きているか死んでいるかわからないほどおとなしい男であった。人に認められるという点から言えばどっちも霊であった。それでいてこの将棋を指したがる父は単なる娯楽の相手としても私には物足りなかった。かつて遊興のために行き来をした覚えのない先生は陥落の交際から出る親しみ以上にいつか私の頭に影響を与えていた。ただ頭というのはあまりに冷ややかすぎるから、私は胸と言い直したい。肉の中に先生の力が食い込んでいると言っても、血の中に先生の命が流れていると言っても、その時の私には少しも誇張でないように思われた。私は父が私の本当の父であり、先生はまた言うまでもなく赤の他人であるという明白な事実を、ことさらに目の前に並べてみて初めて大きな真理でも発見したかのごとくに驚いた。私がのっそつしだすと前後して父や母の目にも今まで珍しかった私がだんだん陳腐になってきた。これは夏休みなどに国へ帰る誰でもが一様に経験する心持ちだろうと思うが、当座の一週間くらいは下にも置かないようにちやほやもてなされるのに、その峠を定期通り通り越すとあとはそろそろ家族の熱が冷めてきて、しまいにはあってもなくっても構わないもののように粗末に取り扱われがちになるものである。私も滞在中にその峠を通り越した。その上私は国へ帰るたびに父にも母にもわからない変なところを東京から持って帰った。昔で言うと寿者の家へキリシタンの匂いを持ち込むように、私の持って帰るものは父とも母とも調和しなかった。無論私はそれを隠していたけれども、もともと身についているものだから出すまいと思っても、いつかそれが父や母の目に留まった。私はつい面白くなくなった。早く東京へ帰りたくなった。 父の病気は幸い現状維持のままで少しも悪い方へ進む模様は見えなかった。念のためにわざわざ遠くから相当の医者を招いたりして慎重に診察してもらっても、やはり私の知っている以外に異常は認められなかった。私は冬休みの尽きる少し前に国を立つことにした。立つと言い出すと人情は妙なもので、父も母も反対した。もう帰るのかい、まだ早いじゃないかと母が言った。まだ四五日いても間に合うんだろと父が言った。私は自分の決めた出立の日を動かさなかった。